新十郎は車夫を呼んだ。ご主人は遅く戻られたそうだが、どこへお連れしたのだい？カラス森の夕月でした。何御用かは存じ上げません。ただお帰りの時に、まさか人のいたずらとは思われないが、生きているならどうして来ないのだろう。来ないわけはないがな、とおっしゃっていました。夕月のお上に、誰それが見えたら使いをよこすようにとおっしゃってたようです。尋問を打ち切って一行が帰りかけると、広間の階段の陰から現れた花のような娘があった。娘はつかつかと一行の前へ進み出て、大胆に新十郎を見つめて、あなたが大胆って？新十郎はまぶしそうに笑った。犯人はわかりましたか？娘は畳み込んだ。残念ながら手のつけようがありません。新十郎が神妙に答えると、娘の目は燃えるようにひらめいた。私気絶していましたから、お父様の死になさるのを見ておりませんが、小無双姿の田所様が介抱なさったそうですね。
おっしゃる通りです。
小無双にはきっと秘密があるものですわ。昔からそうなんですって。その秘密をお探しなさるといいわ。下男の焼地爺やにお聞き遊ばせ。
そう言い捨てると、織江は自分の言葉に慌てた様子で電光石火逃げてしまった。
あの方が気絶した霊場ですか？壺の中の蛇にね。気絶ですか？
新十郎はつまらぬことをつぶやきながら考え込んだ。ふと気がついたらしく、
兄の万太郎さんも何か言いための様子でしたよ。あの兄弟は何か訴えたいことがあるんですね。とにかく焼地爺やを呼んでみましょう。
焼地は60に手の届く当家で最古参の使用人であった。病死した織江の実母には籍姓をもって仕えた忠牧であった。
じいさん、ご苦労様だね。困ったことになったな。お前も心痛のことだろうよ。ところでお嬢さんがお前に聞いてくれと言って、大層慌てた様子で逃げて行かれたんだが、田所さんという陽光帰りの油絵師にどんな秘密があるのだい？
弥吉は新十郎を見つめていたが、
織江嬢様が私に聞けとおっしゃったのですね。
そうだよ。はっきりそうおっしゃったよ。弥吉はゆっくりうなずいて、鋭く新十郎を凝視した。
では申し上げます。田所様は当家の奥様の丈夫でござりますよ。昨日今日の中ではござらん。田所様の陽光前からそのようでありました。一子良介様もどなたの種やら神仏がご存じでござろう。
弥吉の目は火のような怒りに燃えた。そしてきっぱり言い切ると、一礼してさっさと言ってしまった。一同はため息をついた。青年坊主、耳の穴をぐりぐり清掃して、
嫌なことを聞くなあ。こげん時には耳がないといいと思う。うわあ、つらい。
気の弱い警視総監があるものだ。帰りかけていた新十郎は何を思い出したか、再び女中たちの部屋へ戻って、お絹を呼び出した。五兵衛が裏門から戻ってきて、飯を三膳かっこんで、蜘蛛助に扮装して出ていくまでの順を、その場所について、いちいちたどっていった。ご主人は酒をお飲みにならないのかね？
いいえ、大層酒豪でいらっしゃいます。
宴会前に茶漬け三膳は妙だね。せっかくの美酒がまずいだろうに。
いいえ、お前様には一風変わった瞬間がおありでした。重大なご宴会にはご飯を召し上がってお出かけでした。深酔いを避けるためでございます。
なるほどね。一流の人物は心構えが違っているね。
新十郎が感服してうなずくと、お絹は自分が褒められたようにぽっと赤らんでしまった。美男子というものは得なものだ。
今晩はどんなものを召し上がったね。
かば焼きやお刺身や鮎や洋食のお料理やいろいろと用意してございましたが、急いでお茶漬けを召し上がるときは梅干しを6つ7つ召し上がるだけでございます。梅干しがお好きで、御前様の梅干しは小田原の農家の古漬けを特に吟味して取り寄せております。
御兵の食前へ乗せる梅干しの壺は、民の高価な焼き物だということであった。大きな粒の揃った何十年も経たかと思われる梅干しが、まだ6つ残っていた。調べを終わって門を出ると、虎之助は喜び膨れる胸の思いにいたたまらぬらしく、花の矢をこづいて、新十郎の後ろ姿を目顔で指しながら、
無駄な方角を見ているんだね。見ちゃいられねえな。俺はちょっと失敬しますよ。
みっともないね。なんてだらしのない笑い顔をする人だろう。馬が顎を外したような顔をする人だ。お前さんの方が見当違いに決まってら。無駄骨を折りたがる人だ。
虎之助は笑いだけを食ったようにだらしなく装甲を崩して、お先に失礼。
喜び勇んでどこかへ走っていった。新十郎は鹿蔵に、烏森の夕月へ行って加納さんが誰に会うはずであったか聞きただしてください。それからこれはちょっと難題ですが、加納夫人の素行を総ざらいに洗っていただきたいのです。
これを聞くと、花の矢は喜んで、
それそれ、大先生の心眼がズバリ素行を指すだろうと見ておりました。虎公は田所と睨んでいるのさ。やぶにらみだね。あの人の知恵は失礼だが浅い。私はね、ちゃんと見ていました。あそこをね。
新十郎は吹き出したいのをこらえて。
あそこってどこですか？
ねえ、ほら、あそこんとこさ。先生の心眼がズバリ刺したところさね。
私の刺したところってどこでしょうか？
いやだな、この人は。あなた刺したでしょう。
加納夫人の素行のとこさ。ね、フランケンですよ。犯人はこれだ。私もね、手裏剣にしちゃ傷が深い。おかしいなと思ったんだが、西洋の手裏剣とは知らなかったね。こいつは術が違います。フランケンは大層高男子だが、西洋手裏剣の名取だろうと睨みましたね。